オンザウェイジャーナル。
今回のお客様は白鳥春彦さん。最近では賢人ブームという言葉が飛び出すほど、まあ、古今東西歴史に名を連ねた賢者や勇者たちの言葉を導いた本が話題になっています。時に大震災以降、そんな賢人たちが残した癒しの言葉を求める若者が増えているといいます。そんな賢人ブームの先鞭をつけたのが跳躍ニーチェの言葉。この本、ご存知のように相当分厚く重く、まあ、お値段も1700円という、こういう本にもかかわらずといったら大変恐縮ですが、なんと120万部を突破して今も売れ続けています。この賢人ブームの背景にあるものは一体何なのか、そして跳躍ニーチェの言葉の著者が今注目する賢人は一体誰なんでしょうか。白鳥さんはおしゃれですね。
いや、おしゃれじゃなくて、これマナーで、マナーで単に、
あ、すみません、なんかマナーって言われると私なんかもう本当にこんな半袖ポロシャツでもう会った途端にまずいなと思っちゃいましたよ。
人に会う時はいつもスーツで。
そうなんですか、
はい、
それいつ頃からの。
いや、昔からそうです。ですから僕は人に編集者に会う時は、僕がスーツで編集者が T シャツで来ます。
不愉快でしょ。
不愉快じゃないです、別に。
そうですか。だからちょっと今日は黒のね、ストライプの回したてのいいお洋服にお帽子がとにかく、まあ、それはなんて言うんですか。
これはイギリスの帽子ですね。いつもの帽子とは違います。
あ、そうですか。もう白鳥さんのわずかにネットにある写真を見ても全て帽子かぶってますね。
そうですね、はい、
これ高い、
まあ、まあこれ6万くらいですね。はい、はい、
麦わら帽子しかかぶったことないもんですからね。6万ってのは帽子のレベルで言うと安い高い。
安い方ですね。
安い、
はい、
白鳥さんの持ってる帽子の。
違う、そうじゃなくて、その要するに海外ブランドのものとしては安いですね。
あ、そうですか。じゃあ四季折々帽子はやっぱり冬になれば冬用の、
そうですね、
春には春の、はいはい、やっぱり四季を感じさせるもんなんでしょうね。
そうですね、はい、
これ今この季節に冬の帽子かぶってたら相当トンチンカンな親父ってことになりますね。
そうですね、暑いですしね。
暑いですしね。はあ、そのお帽子でスーツってスタイル、これはいつからですか。
これは昔からですね。
白鳥春彦さんがまだ白鳥春彦として世の中に認知される前からですか。
いやいや、そうですけども、実際に最初に認知された時にこの格好で出たもんですから、出版社の方からこれでやってくれと。
あ、そうですか。
そのイメージでやってくれと。
あ、確かに。あ、それは一つの、まあいやらしい言い方をすれば戦略でもあったわけですよね。
らしいですね。
あ、お似合いですよ。
僕がされるがまま言われるがまま。
いやいや、だ、そうだ、それは素晴らしいだし、白鳥さんがそれ言われるままにとおっしゃる言い方が僕はちょっといいなというふうに今瞬間思ってしまいましたけれども、だって白鳥さんの本はもう昔からすっごいベストセラーをバンバン出して、でこの度もしかしたらひょっとして白鳥春彦さんの名前をこのニーチェの言葉という分厚いこの本で、知った人もいると思うんですかね、
はい、
でもこんなにベストセラーをバンバカ出してるのに顔を出してないってイメージがあるんですが、これも戦略ですか。
それは知らないです。僕は
出たくないんですか。
僕は自分が出たものをテレビでもラジオでも聞いたことも、見たこともありません。要するにもらうんですけども、 CD とか DVD とかもらうんですけども、見ないです。
あ、そうですか。じゃあ今回もあげません。
だからナルシストじゃないんですよ。
ああ、そうか。でもね、普通相当な賢人でもですね、テレビや雑誌や何やらで世間でこう持ち上げられると、だんだんその気になって、踊らされて、
はい、
最後ははしご外されてっていうケースが多いんですよね、
はいはい
はい、特にこんな本出してこんなに売れててこんな話題の人だったら、もう俺テレビ出てちょっとコメントなんかしたいんだけどって言ったら、ぜひお願いしますって声は100万と来るわけですよ。なんか僕からするとそれをあえて避けてる。かつてもう大ベストセラーを出し続けてた、まあベストセラーというか曲でですね、井上陽水さんとかこういう人たちがあまりテレビには出ませんよって言ったのもなんか似てる感じがするんですけど、そうではないんですか。
そうじゃないですね。単に忙しいだけというか、言われるがままです、いつも。
そうなんですか、はい、じゃあ別にテレビ嫌とか顔出すの嫌とか
何もないです。
OK なんですか。
はい。
はあ。いや、あのネットなんかで見てね、ウィキペディアって、
はいはい、
まあありますよね、はい、ネット上の百科事典が、はいはい、あれ見ても白鳥さんってこんな有名なのになかったですよ。
はい。
なんでですか。
いや僕知ってません。
不思議だよね。あの白鳥さんが例えばもしかしたら電車乗らないかもわかんないですけど、地下鉄で横に座ってても一般の人はこの人が今日本で一番のベストセラー作家であり超有名人でものすごいお金持ちだってこと誰も知らないかもわかんないですよ。
いやお金持ちなんですけど全然。
まあそれ置いといて、じゃあ有名、あすごい人だってこと知らない、ただの、あのおしゃれなおじさまだと。
い
や
僕がすごいんじゃなくて本が売れたことがすごいんですよ。僕はこの本が売れたことは驚きですから。
はい
はい。単に
いやまあでも書いたのは白鳥さんですから世の中ではそれをもってその書いた人はすごいってことになるわけですよね。
らしいですね。僕はちょっとそれは実感がね未だにないです。
ないですか。そりゃあの振り込まれた金額見ると実感が出てくると思うんですけどね。
振り込まれた金額見てないです。
そうですか。
あの親の介護というかもう介護終わってあの、はい、今老人ホームにあの2人とも入居してもらったんで、楽ですけども、はい、これ返した頃は親の介護やってましたから。
そうですか。
1日30分自分の時間取れればいい方でしたね。
うわなんかあの白鳥さんは実は、まあ、私も60過ぎましたけど白鳥さんあと3年で60ですよね、
はい、
でうちも介護でこんなとこであの寂しい話する必要もないんですけれども、まあ、母は亡くなり去年、父をようやくまあそういう状況ちょっと手が離れ始めたっていう状況なんですけどね、はいはい、介護してましてね、はい、大変ですよね。
大変です。あのうちの場合はあの要するに下の方を非常に漏らしましたんで、
はい、
その始末が毎日大変です。
へえ、この目の前のダンディーな、まあ、
廊下にいっぱい落ちてるわけです。そっち系のものが。
白鳥さんがそういうことをなすってたとは夢にも思わなかった。
いやいや、それで朝昼晩ご飯作るわけですよ僕は。
そうなんですか。
すごい大変ですよ。あの買い物行ったりめちゃくちゃですよ。
こういうおしゃれな姿しか知らないからちょっとなんですけどイメージ湧かないですよ。そうすると本当にもうスーパー行ったり何したりでご飯の炊飯器のスイッチ入れたり冷蔵庫開けたりとか掃除かけたりとか
そうです。
ベッドで起こしたりとか
寝
かしたりとか
全部そうです。
ようやく白鳥さんの人生の中で今平穏が訪れたっていうこと。
いや平穏じゃないです。今単にあのお金かかりますし
ホームにはね
入っていただいてお小遣いもあげに行きますし、物を買ってきますし。
あでもまあ一時の一番大変だった、
まあ、手は離れましたね。
そういうことですよね、はい、ああ それとともにじゃあこのたまたま時期をいつにして跳躍ニーチェの言葉っていうのが
それ書いてた頃ですね。
書いてた頃と書き終わって世の中に出た頃じゃえらい状況がいろんな状況変わりましたね。その介護の問題とか、
ええ
はあ、じゃあこの本を書きながら、うん、いろいろ個人的な葛藤もあったわけですね。
そうですね。ですからあの介護した頃はあの親を殺すその事件とかありましたでしょ。
ありました
ありました。あれはねちょっと同情できるんです。
そうですよね、うん、親さえいなければこんな介護さえなければ
あの、ね、あの 明るい介護じゃないですからね。あの希望のない介護ですからね。要するに認知症ですから毎日悪くなりますからね。
いやもううちもまさにそうなんですけどね。あの言って聞かせて分かるもんじゃないし、もう30秒前に言ったことを忘れてますからね。もうこれはずっと繰り返しそのことやってると本当イライラしますよね。
そうです。うちの親は勝手にあの動いてあの、動けるときに動いて、
はい、
銀行で50万下ろしてきて次の日はないんです。
はあ、そういう体験もなすったんですか。
ゴミとして僕が捨ててるんですどっかに。
ああ現金をゴミと一緒に入れちゃっててそれをゴミ出しの時にもしかしたら出したのか分かんない。
そうです
それはきつかったですね。
きついですよ。
そうですか。というようなそういう時にテレビから、介護に苦しむ老老介護の、まあ、悲惨な親を絞め殺したとかいうのがあると、うん、まんざらその殺したやつを悪いやつだって言えねえななんてな心境ですか、う
ん、殺したんじゃないんだと思います。 要するに殺人とは違うんだと思います。あれはちょっと次元が、気分的にもそのあるんだと思います。
いやその
楽にさせたいという気持ちがあるんだと思います。
そうですよね、それありますよね、うん、これ以上生きて本当に幸せなんだろうかって、うん、やっぱりこうそういう認知症や何やらで、まあ年取った親を見るとそう思ってる人、このラジオ聞いてる人も多いと思うんですよね。でもまあ本当自分がそんな介護するようなことになるとは夢にも思わなかったですけども、結果そうなりましたけどね、はい、そうか、白鳥さんもそういう経験があって、で書いてる時にね、例えばこのニーチェの言葉の中に、08に必要な鈍さなんて言葉が書いてありますけどね、
はい、
人間ってのはその鋭きゃいいってもんじゃなくて、その鈍さの中に、なんかその偽りの鈍さってのが必要だとおっしゃってるんですけど、はいはい、だこういう一つ一つの言葉が実は白鳥さんが生活の中でこう感じたこともニーチェの言葉の中にこう入り込んでるんですかね。
いや、その時に選んだ自分の気持ちがその言葉を選んだと思います。ニーチェの言葉はたくさんありますから、
はい、
その時の僕の感性で選んでますから。
そうですか。でもあれですね、最近の人は若い連中は本読まないとかいろんなこと言われてますけども、はい、この本に関しては読んだんですよね。若い人、
そうですね、
多分多いと思います。
多かったですね。
多いでしょうね、
はい、
若い読者
10代か40代が非常に多いです、
はい、
しかも女性が多いです。
はこんな黒い分厚い手に持つと重たくてちょっとね、はい、大変だぞっていう、持ち運びには難しいぞっていう本も女性が買いましたか。
そうですね、6割ですね、
女性6割、はい、あと若者が、
若い人、
本を読まないと言われる、はいはい、若者向けに本を書くんだったら薄くペラペラにしろってよく言われますけど、
はい、
そうじゃなかったですね、はい、結果を見ると。はまあ土足で入る人と付き合わないって言葉もありますけども、これもあれですね、田舎は濃密な付き合いをしますよね、
はい、
もう人の家に入って冷蔵庫開けたりって、はい、それがまあ親しさの一つの印ですけど、
はい
はいはい、僕らなまじ都会に暮らした人間にとってはなんかそういうところに最初はいいな、こういう濃密な付き合いって素敵だなと思うけど、だんだんなんか、
はい、
ややこしくなってくるんですよね、はい、そういうこともこう書いてあって、なんか白鳥さんは本当にいろんな立場でこう自分を俯瞰してみて、でニーチェの言葉にまあ思いを寄せてお書きになったんだろうなっていう感じがしましたね、
はい、
でも結局あれですか、これ出典が いっぱい書いてありますけど、
はい、
ページ数にしてニーチェ何ページ読んだことになるんですか。
全集の大きな本の全集でこのぐらい今
1メートルぐらいを指
14巻ぐらい
手で広げて、
1メートルありますね、
14巻ぐらいです
ね、はい、
あそうですか。そんな介護しながら本読んでても中断することがいっぱいあったわけですよね。
もちろんです。だから30分から1時間かければいい方でした。
あそうですか。で本を読むんだって集中する時間はもう
ですから、介護終わって親が寝てから、夜の7時からあるいは4時半から30分とかですね。
そんなもんですか、ね、
その書いてる間にもう僕は疲れて寝ちゃいます、
はい、
倒れるように寝ちゃいます。だいつ寝たか分かんないんです。だから8時9時頃に寝ちゃうんです。それで朝の6時前まで起きて、
また介護の生活が始まって、
そうですね、はい、
という中で時間を見つけて作ってと、ね、本を書いてというのはこれですもんね。なるほど。まあこれだけ売れたこの本を介護してるご両親が読めないってのも辛いっちゃ辛いですよね。
僕の本読んだことないと思いますけど両親は。
白鳥さんが作家としてデビューしたのは何年前ですか。
いやもう20年以上前ですね。
そんなもんですかね。
日本に帰ってきたのが31歳の時ですから、それから3、4年経ってから本書き始めましたから。
白鳥さんは独協大学を、まあ、ドイツ語を卒業になって、それからベルリンに、
はいはい、
ドイツに渡られて、でベルリン自由大学に行って、でまあ日本に帰ってきて、いろいろな、まあ、翻訳もなすったりとか、まあ、いろいろ寄稿したりなすって、じゃあ本格的な作家デビューって意外とは最近なんですね。20年前ってのは
30、そうですね、30半ばですね。
半ばですよね、はい、じゃあそれまでは留学してたとはいえ、
うん、
収入だなんだどうなってたんですか。
いや親から仕送りもらってました。
そう ですか。
それで足りないもんですから、エキストラ、映画とかテレビのエキストラやってました。
そう見た感じが、例えばギャング映画のちょっと、ね、生かした
ドイツだからそういう役が多かったです
ね。あ、本当ですか。ドイツのエキストラですか。
そうですね、ドイツ の映画とテレビのエキストラやってます。
じゃあもしかしたら本当マニアックな人でドイツ映画を集めてるなんて人は白鳥さんが
チラチラ出てきますね。
チラチラ出てくる、はい、やっぱり東洋人としてね。
そうですね、あれは中近東の役もやりました。昔は全部ひげ生したんで。
そうですか。なんかちょっとこう東洋的なオリエンタルなエキゾチックなミステリアスな感じですよね。
そうですね。
あ、そういう役どころで、はい、それ DVD とか持ってるんですか。
持ってません。
あ、そうかね。そういうナルシストじゃないってから、ナルシストだったら自分の出てるやつは全部集めてるんですけどね、
はい、
そういうことはあんま興味がないですか、はいはい、
ただ本当にアルバイトです。
あ、そう
そう。そのうちにセリフがついて、いろいろクレジットにも名前が出て、そしたら政府から、ドイツ政府から、あなたはもう俳優だから俳優年金を支払ってくださいという紙が来たわけですよ、それでその時に辞めたんです。
じゃあそのまんま俳優になった可能性もなくはないんですね。
ないです。僕は待つの嫌いなんです。
いやいや、
待つ時間すごい長いです。
役者さんはね、
朝8時半から行って、夕方の4時まで待ってるとか、
出番がなかなかなくてね、はいはい、でもしかしたらそうか、ドイツの早川雪洲になってた可能性はあるんですね。
ないんです
それで日本に30代、
31で帰ってきました。
31で帰ってこられた、はい、で当時31で帰ってきたって、こっちで一般的な仕事はないですよね。
ないですね。で最初に会社作りましたね。
よく何の会社作ったんですか。
編集プロダクションです。
あ、そうですか。それやっぱりドイツ語ベースですか。
いや違いますね、一般の本のベースです。
へえ。どんな本を出しになってたんですか。
劇画天皇陛下とか、あと
劇画、
宗教コミックスの 原作を書いたり。
そうですか、まあ、白鳥さんはそういう仏教もキリスト教も、それからまあイスラムもそうですかね。
あ、イスラム
も
知ってます、はい、
ヒンドゥーとかね、はい、そういう宗教に大変お詳しい、はい、もともと哲学専攻ですからね、はいはいはい、詳しい。じゃあそういうことを武器に、じゃあ出版、宗教系のものを。
そうです、宗教哲学系をやりましたね、
立ち上げて、はい、でもあんまりイメージとして儲かりそうにないんですけども
。儲からなかったですね。
でしょうね、
うん、で途中から観音小説も書きましたね。
観音小説読んでみたい。それ白鳥春彦って
。違う名前です。それはそれで有名だったです、その時は。
何ちゅう名前ですか。
これは
言えない。いや、
ラジオで言っていいですか。
いいですよ。
大鳥春樹です。
大鳥春樹ね。その筋のものが好きな人は多分、大鳥春樹がニーチェの言葉かいっていう。
これは僕はマスコミでは初めて言ってんだけど、これまずいかもしれない。
いやいや、ありがとうございます。大鳥春樹、はい、多分すっごい有名だと思いますよ。それはそれで。
それ大鳥は鳳ですね。鳳の
鳳です。鳳の鳳ね。まあなるほど。いや、観音小説、
はい、
やっぱりこのね、文章のキレって、私が偉そうなこと言うのは本当はばかられるんですけれども、そういう修練があったってことですよね。
その当時は修練じゃなくて、お金のために書いてましたから。その当時はですね、
僕昔久留美沢講師さんとずっと仕事をやってたことがあるんですよね。で久留美沢さんも一時そういう本を書いてて、で、やっぱり直木賞を取りたいんだって言うんで、ちょっとこう路線を変え
に、はい、
ね、なりまして、まあ、亡くなりましたけども、やっぱりね、すっごいものすごい量産したんですって。そういうちょっとエッチな本ですけどね。いつも、食べてるのは鉄火巻き。鉄火巻きを左手に醤油突っ込んで、左手で食べながら右手でカッカッカッって量産して書いてたって言ってました、
はい、
やっぱりね、量を書いた人には普通かなわないはずだって、そんな言葉もおっしゃってましたね、
うんうんうん、
俺は量書いてきたって。だからその後、
はい、
今の自分がいるんだとおっしゃってたんですけども、そら白鳥さんもその大鳥春樹があって、やっぱり今あるんですかね。
でも非常に短い期間ですね。5、6年かな。
あ、でも5、6年で。
でも18冊書きましたね、長編を。
すごい。それはじゃあその筋には売れたんでしょうね。
その筋は売りました、はい。
へえ。 まあ、それは例えば直木賞になるとか芥川賞になるとかそういう類のものではないけれども、
ないです、ね、はい、
大衆小説としては十二分に商売としては良かったですよね。
良かったですね、はい、
あ、そういう過去があるんですか。そら鍛え方が違う。僕はなんでこんなに分かりやすい文章を短い中でポンとこう書けるのかなっていうのは、そう不思議だったんです。例えば超訳聖書の言葉、これは源頭者から出てますけども、これを含む、まあ、白鳥さんのベストセラーはいくらもあるわけですけど、あ、そういう過去があったんですね、はい、これは結果的には修行時代ってことになりますか、
ね、今から考えればですね。
今から考えればね、うん、
当時は悩んでましたけどもね、こんなの書いてていいのかいいんだろうかって思ってましたけどね。
あ、そうですか、ね、なるほどね。でも段鬼六さん先だってお亡くなりになりましたよね、はい、でも段さんは段さんでやっぱり素晴らしいですよね、はい、ああいう世界を貫き通して、はい、でも段鬼六さんにはなろうとは思いにならなかったですよね、
はい、でも当時はじくじたる思いがあったんですけども、ええ、要するに人殺しのことを書いてるわけじゃなくて、はい、男女の性の問題、要するに人間のこと書いてるんだから、これはこれで戦争のこと書けるよりもずっとマシだろうとは思ってました。
はあ、すごい。そうですね、
結局男女の愛がなければ何も成立しないんですから、
ええ、人類が滅びるんですからね、うん、愛がなければ、男女の営みがなければ、
うん、じゃ感動がなければしないんですから何も。
そうですよね、
喜びがなければ、
それこそめくるめくその男女のこの思いが重なって、うん、体も重なってそこから生命体が誕生するわけですもんね。多分その白鳥さんの当時、大鳥春樹作品を読んでですね、子供がたくさん生まれたという人もいると思います少子化に歯止めがかかった、今も続けてればもっと少子化に歯止めがかかったかもわからないということですね。今求められてるね、ひょっとして。でももう書かないんですね。
そうですね、依頼があれば書きますけど
そんな勇気のある出版会はないでしょう。いや、これは白鳥春彦さんに観音小説お願いしますって来る出版社は大したもんですね。何人か知り合いいるんで一回ダメ元でお願いしたらって言ってみようかしら。
で、僕が書いたのは男目線の観音小説じゃないんですよ。女性が主人公で女性の気持ちを書いた観音小説。
新しいですね。
ですからただね、男目線のそのいやらしい気持ちだけ書くんじゃなくて女性の心理を書いたやつなんですよ。だから他の音ちょっと経路が違ってたわけです。
あ、そうですか。僕ら男だからそのなんていうんですかね、すぐこう露心が燃えてとかですね、もうなんかそういう方向ばかり考えるんですが、女性のその燃える感じって分かんないんですよね、うん、
それを、うん、心理的に肉体的に書いたわけです。
ああ、そうですか。女性のそういうものを描いたコミックってのは後に、うん、出ますよね、はい、出ることになりましたね、はい、で僕らはこういう世界もあるんだなと思って、はいはい、女の人も結構そういうエロチックな世界に浸りたいんだなっていうことに、はいはい、本当に遅ればせながら気づいたことがありますけども、はい、それは相当じゃあ先駆けだったんですね。
先駆けとかは知りませんけどもね、そういうものも書いてましたね、そういうものばっかりを。
じゃあ当時から女性の読者というか女性のファン
多かったですね。
多かったんですね、はい。じゃあどっかで今につながってるところはありますね。
それは
今も若い人とか女性の心をバッと掴まないと、さあ120万っていうベストセラーには本好きのおっさん、油切ったおっさん、よく本を読んでくださるおじさまだけが読んだら、そら120万なんていう大ベストセラーにはなりませんよね、はい、ああ、そうですか。まあで、こういうことになってしまった2011年というのはやっぱり白鳥さんにとってもちょっとエポックメイキングの年ですからね。
いや、一回こういうふうに売れてしまうと次に書く本にプレッシャーがものすごいかかります。
あ、そうですか。
ある程度売れなきゃまずいと思います。
まあ、出版社は期待しますでしょうからね、
はい、
120万売れたんだから、まあ悪くても60万は言ってもらわないとっていう。でも出版界で60万売るっつったらものすごいことですからね。
そうですね。それであと細かい仕事がたくさん増えます。 エッセイとかそういった短い文章の仕事がたくさん増えます。
ああそうですか、まあ、これも細かい仕事の一つだと思いますけど。
いや文章のところ
で文章で、それもあれですか、白鳥さんぐらいになったら、なんもいいよ俺だよ、俺になんでこんな細かい仕事回してくるわけって言えば言えるんですけど、言わないんですか。
いや僕は全部あの言われるままで全部受けます。
そうなんですか、それはなんでですかね。
それはいつも不安感があるからでしょう。だって僕はあの雇われてるわけじゃないし、給料もらうわけでもないし、転落すればすぐホームレスです。
あのお言葉ですが、このニーチェの言葉、それからまあ聖書の言葉に限らず、もういっぱい本出して、これだけであの普通のサラリーマンの多分100年あの生涯の賃金の100倍ぐらいになると思うんですけども、それでも人っていうのはそういうふうに将来不安って感じるもんですかね。
僕は昔からそうです。怖いです。
怖いですか、
ね、
それの源になってるのは何ですかね。だってそんな
怪我したり病気したりしたらもう書けないんですよ。
書けないですよね、まああの失業保険もないですね。
ないですよ、
それから、
まあ、相手と喧嘩すれば仕事来ませんよ、売れなければ仕事来ませんよ、終わりですよ。
でも僕はここまで来たらもっとうぬぼれていいと思うんですけどね。
いやそれはできないです。
ないんですか、すごいな。
うぬぼれるっていうのは不可能です。それは
それやっぱそういうふうな謙虚な気持ちになるっていうところが、
謙虚じゃなくて本当に不安ですから本物の不安ですから。
白鳥春彦が不安に思うことって、じゃあ俺は何どう感じたらいいんですか、不安という意味では。いやってことはそれが通じるんですよ。多分その白鳥さんの本物の自分が生きてて不安に感じたりとか、この先どうなるんだろうとか、そういうことをもう感じないでという人々に私は応援歌として書きましたっていうと上から目線になっちゃうけど、作者である白鳥さん自身が実は本気で不安に思ってるってことはすっごいやっぱ説得力ですね。
でも今申請があってから全員不安でしょう。放射能の件もありますし。
あります。
ね。不安の種は尽きないんだけども、その中でできるだけ平気な顔して生きていくしかないんですけどもね。
そうですよね。白鳥さんはそもそも、まあ、ご出身は、まあ、言ってみると東北ですよね。
はい、青森ですね。
青森ですよね。青森だって被災地ですよね。
はい。
まああの大体福島とか、それから、まあね、宮城とか岩手とか言われてますけれども、まあ、茨城もそうだし、それから青森もそうなんですよね。東日本大震災の中ではね、そういう意味で人間本当どうなるか分かんないですよね。
そうですね、
そういうふうに。でも白鳥さんになっちゃえばもう勝ち抜けみたいな気持ちが僕なんか人事としてあるんですけどね。それはご本人はないってことですね。
みじもないですね。
ですかね、何があったら人間は安心できるんでしょうか。もう OK っていう、
どうなんでしょう。それは
白鳥さんでもう OK でなければ、我々はいつ OK って出せる。これはお金とか名誉とか富とか何とかそういうステータスとか関係ない怖さってあるんです
か、人間本来の存在の不安。いやいや、こんな手じゃなくてっぽいこと言うとまずいんですけども、存在の不安があるんだと思いますよ。みんな
あるんですかね、
あれ自意識、あるいは自分が認められたいという不安を持ってる人もいますし、人によって違うと思いますよ。
まあ、一般的にはその思春期の若者が自分は将来どうなっちゃうんだろうとかいうのありますよね。でもその思いを白鳥さんは50何歳になっても持ち続けてらっしゃるっていうのは、まあみずみずしい心をずっと青年のような気持ちを保ち続けてるっていう。
いや小学校5年生くらいですね。あの知能としては、知能というかその気分としては、
気分情緒としては、
そうですね、
小学校5年生ですかそう、若々しいといえば若々しいし、
だからある意味で怖いもの知らずです。気になった本は全部読みたいと思います。要するに難しい本でもかじってみようと思います。
白鳥さんを例えば哲学に、それから宗教に走らせている、それからもう こんなに本読んでる人世の中にいないだろうぐらい本読んでるわけですけど、本を読む、そういうのに駆り立てるものはそういう若い小学校5年生の情熱であったり、それから生きることへの不安であったりとか、そういうことですかね。
そうですね、日本人は仏教とはと言いますけど、みんな仏、仏様は拝むくせに自分は経典を読まない、あるいはブッダの言葉を読まない、それが不思議でしょうがないです、僕はね。
いや、もう言葉もないですけど、
いやいや、本当に
今目の前に実は聖書の一部を白鳥さんお持ちになってるんですけれども、何ですかその付箋だらけは。
そうです、もう付箋の意味がない付箋です。
いや、もう本当にもう
ぐちゃぐちゃです。
ぐちゃぐちゃですね。黄色、水色、ね、ピンク、赤、オレンジ、まあ、ご本人にとってはいろいろ意味がおありなんでしょうけども、
下の方にもあるんですか。春橋なくてね、
本当に、読書量ってのはなんか速読法でもなんかなすってんですか。
いやいやいや、普通にじっくり読むだけです。
じっくり読み込んで、ものすごい量でしょ。この例えばこのニーチェだけでも、さっきおっしゃった、まあ、横に手を広げて1メートルぐらいのニーチェを読み、もう込んでるわけですけども、例えば超訳聖書の言葉、聖書ってこれあれですよね、僕ら旅館やホテルに泊まった時に、はいはいはい、聖書って、はい、なんかありますよね、はい、引き出しの中に、はい、とこんな薄い、まあ、厚さ、5センチぐらいのものが大体入ってるもんですけども、はいはい、あれだけじゃないですよね。
あれじゃないです、あれは新約聖書ですね、これは全部入ってますけども、これは何ページ、
今お持ちのもの、
はい、
はい、
何ページだこれ、2000ページぐらいあるのかな、これは。
そうですね、はい、目の前のカーバリの2000ページで、この超訳聖書の言葉っていう白鳥さんのこれ原稿者が、これも読ませていただきましたが、
はい、
例えばこれも本当に白鳥さん流の、僕らにとっては超訳分かりやすく書いてくださってるんですが、これは僕思うんですが、白鳥さんのオリジナルですね。もう聖書を超えてますでしょ。
いや、文体がそうなんですよね。文体というか、でも内容はちゃんと捉えてるはずなんですけども、
でもこんなに分かりやすく聖書を読んだことないですよね。シラの書第19章、歩き方でその人が分かる、人の要望を見よ、どんな人間なのかよく分かる、知恵と賢さは顔に現れている。例えば本当そうだなっていうことがいっぱい書いてあるんですよね。勤勉な人は大きな力を持つ、愚か者に限って自分のやり方や考えが真っ当で正しいと思い込んでいるものだ、知恵のある者はしかし人の勧めや忠告を聞いて受け入れるとか、快楽や富を人生の目的にするな、財産が有り余っている時は貧乏の時を思え、小さなことをいい加減にすると結局は貧乏になる、またどんなに賢くても酒と悪い女、あるいは娼婦にはまるとダメになってしまう、とうとうですね、まあ、これはイエス・キリストが言った言葉です
よね。いや、それは違います。それは旧約聖書ですから、ユダヤ教徒が昔から伝えられてきた言葉です。神の言葉として伝えられ
てきた、神の言葉として、なるほどね、
だからユダヤ教、つまりユダヤ人たちの一つの隠れたる倫理ですよね。
なるほど、
要するに成功法です。
マテオによる福音書第15章、人の口から出たものが人を汚す、口から入るものは腹に入り、しまいには便所に落ちる。これね、面白い、素晴らしい言葉だなと思いましたね。人の口から入るものは腹に入って、しまいには便所に落ちるんですね。
当たり前
です。まあでもそういう なんとも言えず、このへーとか、あ、そうだよなっていう思いが、言葉が僕らはなかなか普段接することのできない聖書の言葉として語られているこの本も素敵だし、それからもちろんニーチェの言葉も素晴らしいし、なんか額に入れて貼っときてえなっていう感じの本がいっぱい見つかりましたね。
ありがとうございます。
おそらくそんな思いで皆さんも、はい、お買いになったから120万部突破したんでしょうね。これも聖書を読み込まないと書けない本ですよね。このための聖書 は どのくらい読んだんですかって、何ページぐらい読んだことなんですかね。
ええ、あのだって聖書は15歳の時から読んでますから。
あ、15歳から読んだんですか。
はいはい。
あ、お家が例えばカトリックとか。
いや全然、うちは仏教徒です。家は
買った15歳ですね。
いや、あの15歳の時にあの僕はあのみんなもう常に読んでると思ってたんです。で僕だけまだ読んでないからまずいと思って読み始めたんです、15歳の時に。
結構変わった勘違いですね。
そうです、バカです。
いや読んでないんですよ普通15歳は。まあ、それは特に経験なね、クリスチャンの家に生まれたとか親が牧師だとかそういう人は読んでるかも分かんないですけど、普通は読まないと。
そうです、でも僕は勘違いしてるんです。
普通少年ジャンプとか読んでるんですけど、うん、あ、自分だけ読んでないと読まなきゃいかんって15歳が思ったんですか。
そうです。
そっから読んでるんですか。
アホです。
いや、アホじゃないですけど。へ、でもその一方で、あの仏教も仏典もいっぱい読んでらっしゃるし、
はいはい、
コーランもっていう、これはそれぞれがみんな一神教でね、うん、うちの宗教だけやれって言ってないわけですよ。キリストだってこう、あんまり言うと怒られちゃうかも分かりませんけども、まあ、キリスト教を信じてる方もいらっしゃれば仏教を信じてる方もいらっしゃる、それ以外の方もいらっしゃるんで、それぞれ私は尊重しますが、キリスト教ではやっぱりキリスト教を信じなさいとこうおっしゃるわけですよね、
はい、
あんまり他にぶれるのはあまりいいことではないんですよね、
はい
はい、でも白鳥さんの場合はいろんなものに通じてますでしょ、
はい、
それは矛盾しないんですか。
何が矛盾するんです。
いや、わかんないんですけど、なんとなく。
でもとりあえずコーランも仏教も聖書も読んでみないとわかんないですよ。
それは科学的な正しい態度だと思います、
うんうん、ただそれだけです。
あ、そうなんですか。で、この例えば、超訳聖書の言葉を、まあ、読むと、例えばこの中では結構やっぱりこうキリスト様は、あ、そのあまり不浄な交わりは良くないとか、結構こう道徳を説いてらっしゃるんですよね、はい、ところが一方でニーチェは割とそのあたりにおおらかというか、
はい、
自由に、はい、ダメなあなたも支持しますよっていうことも書いてて、
はいはいはい、
僕らがどっちかというとニーチェの言葉、いや、キリストさんこれこれで立派ですが、ニーチェの言葉にこの、あ、アホな俺でもいいのかなっていうふうにちょっと勇気づけられるんですよね、はいはい、なぜならば聖書の言葉の中には、人の口から出たものが人を汚すとかですね、それからなんかあの喋りすぎはバカだとかいう、まあバカだっていう、あのいろいろ他人についてあれこれ言うなとかですね、なんか俺のこと言われてるのか、あなたの言葉があなたの人生を決めるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、あんまり喋りすぎ良くないとか、なんか自立をこの非常に求めてるような気がするんですね。ちょっとなんか聖書ってきついな、自分にはついていけないなって感じがあるんですよね、
はいはい、
ニーチェはもうちょっと緩やかなのかな。
そうですね、はい、
これ別に矛盾はないんです。
矛盾はないです。あの聖書の方は実はそれはあのシャル、あの英語のシャルですから、
We shall overcome の We shall とか、
そうですね、
Shall we dance の Shall、
その意味が含まれてるんで、日本語で書くときつくなりますけども、実際にはそんな完全なる禁止じゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
あのお前はこう例えば人を殺しはならないじゃなくて、あの、人を殺す可能性があるけれども神の自分からすれば本当は殺してほしくないんだよという意味合いが古代ヘブライ語にあるからですね。でもそれは日本語に訳してしまうと、やはり人を殺してはならないなってしまう。
あ、なるほど。You don't have to とか You must とか、
そうなっちゃう。
こういう言葉に変わるわけですね。
日本にシャルないんですよ。
シャルがないか。シャルとかウィルとか英語で習いますけどもね、
ウドもないですね。
ウドね、
ないですね。
あ、I would like to、 なるほど、まあ、というようなことで15歳から聖書に親しみで、仏教はじゃあその後に来るわけですか。
そうですね、ベルリンの獣大学に行ってて、そこの研究所の中に仏教書がたくさんあったんで、
ええ、
見ちゃうわけですよ。
それもまた珍しいことですね。日本にいて仏教の方が近いのに、ベルリンに行って仏教に目覚める。
いや、目覚めてはいない、ただ見ちゃう、読んじゃうわけですよね。
はあ、そうか、信任しようとしているわけではないんですよね。
そうですね、
学問的な対象というか興味の対象として。
そうですね、
関心
近くにあったから見るだけです、読むだけです、
ね、でもその読み方があの一般人を超えて、その激しさはちょっと計り知れないんですね。
激しいことか知りませんけども僕は、
やっぱ集中力が違う。
でも集中する場合でも20分ぐらいしか集中できません、実際には。
僕白鳥さんの本を何冊か読みましてね、でやっつけで書いてない、非常に裏付けがあって、いろんなこう、まあ、参考文献もあって、入れてんですね。これには多分1冊書くのに多分100冊ぐらい読んでんなこの人はっていう、まあ、素人ながら思うんですね、うん、すっげえ勉強して、ってことはほぼ24時間のうちの、18時間ぐらい、読んだり書いたりしてる暮らしを、
2、3時間です。
今の白鳥さんの生活、さっき冒頭伺ったあの、まあ、介護が中心だった時代、今ちょっとそれがね手を離れましてね、今どういう生活をなすってんですか、その時間割で言うと。
今はあの本当のこと言ってるんですか。
はいはい、
あの実はあのもう7ヶ月ぐらいホテルで暮らします。
へえ。
それからあのだから 2、3 日しか書けないというのは雑務がたくさんあるんです、用事がたくさんあるんです。
でもホテルだったらメイドさんがやってくれるっていうか。
違い、僕だけの雑務じゃなくて、例えば市役所に行かなきゃいけないと、老人ホームに行かなきゃいけないとか、ここと連絡取らなきゃいけないとか、あの建設会社に電話しなきゃいけないとか、そんな雑務全部含めてすると 2、3 時間しか時間取れないです。
この執筆や、
はい、
調べ物や、
はい、
それでこう本書けるんですか。
でもそれしか時間ないです。
へ
ー。でも締め切りが近くなるとやはり 4、5 時間書きますけども。
たかだか 4、5 時間
たかだかじゃないです、
白鳥さんにとっては。
しんどいです。
そうなんですか。
しかも集中力は20分ぐらいしか続きません。
いやー、それはやっぱ天才なんですよ。
違います、20分しか集中力が続かないんですから。
白鳥さんはあのそういう、まあ、今雑務に追われてとおっしゃいますけれども、まあ、金も名誉も地位も全部あって、で白鳥さんの名称を出せばどこでも行けるっていう状況になってて、空いた時間にやりたいことって何ですか。
例えば美味しいざるそば食べたいとか、あとそうめん食べたいですね。この2年間そうめん食べてないですね。そうめん食べたんですけど、いや本当にホテル住んでるとそうめん食べれないんです。
あのそうめんぐらいなら一言で言っていただければいつでもご馳走しますけども。あ、そうですか。あ、ホテルのいつもなんか食事、
いや違います、だから自分で茹でてそうめん食べたいんですよ。人弁、まあ、人弁のつゆで。
あ、人弁のつゆでね。あ、そういうのはないんですか、
うん、だから卵かけご飯も食べたいけども食べれないです。
あ、
すごい苦しいですこれは。
そればっかの人間で一度ホテルのステーキでも食ってみてえなって思うのが普通ですよね。
いやホテルのステーキそんな美味しいもんじゃないですもん。
あ、そういうもんですか、あの ご趣味は、例えば服装はもう完璧にこれはもう趣味の域を超えてらっしゃいますね、以上。もうこれすごい服なんで、ものすごい高い服着てるんですよ。で、まあ、お帽子もあるでしょ。そういうその、着るものウェアリングに対する趣味は一つ終わりだと思いますけれども、例えば何でしょうね、お金持ちだったらクルージングが趣味だとか。
何もないです。
え、
何にもないです。
ゴルフが好きだとか。
何もないです。
車を集めてなんか50台ぐらいガレージに入れてるフェラーリとか。
何もないです。
ないんですか。
免許持ってないです。
お金の使いどころどうするんですか。
いやいや、お金つあの使いどころっていろんなのが、あの出費はたくさんありますけども、
出費はあっても、でもあえて言ってもうこの世代がバーン使ってみたいとか、もうキャバクラの姉ちゃんあげてバーンとか。
昔ありましたね。
ありました。
昔ありました。
やっぱりあの、
いやいや、
大鳥春樹の時にわーっとこう
やりましたね。
やりましたか、
で面白くなかったですね。あの2週間ぐらいやって疲れましたね。バカな金の使い方したことあります。
あ、そうですか。
その時疲れて、あ、疲れるだけなんだと思ってやめましたね。
はあ、それは若い頃にそういうことがあって今あるんだ。じゃあ今やりたいことって
やりたいことっていうか、あの
そうめん食いたい、他に。
いや、だから時間がないもんですから、
ええ、
何もできないですし。あ、やりたいことはあれですね、あの例えばピアノ習いたいとか。
はあ、
何かを作りたい。あと絵を描きたいですね。自分の書斎に飾る絵を描きたいとか、そういったものを作るのはしたいです、
はい、
要するに何だろう、単に癒しじゃなくて何かを作ることはやりたいです。
あ、根っ からのクリエイターなんですね。まあ文章を書くということにおいてはもうパーフェクトになすった。でこれはもう、まあ、ご本人はどう思ってるか分かりませんけども、もう完璧に成し遂げた。絵は描いたことあるんですか？
昔ですね、ドイツにいた頃は描いてましたけども。
あ、それは実は本格的にやってたんです
か？いやいや違います違います、遊びでしたんで。
あ、そうですか、ね、あ、油ですか？
そうですね、はい。
あ、じゃあそういう時間も今はじゃあ取れたら絵を描く。いいですね。なんかモナコかなんか行って。
いやいやいやいや、その辺の近所、
その辺の近所で。ああスタジオの、まあ、これはあの皇居の堀見えます。みんなあのね、皆さん書いてますけども、ちょっと今暑いですが。あ、そうですか。いや、白鳥さんのこと本は知ってるけど、白鳥春彦さんのこと知らない人。
物を生産したいんですよ。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、形にしたいんですよ。
あ、
単に受容するだけじゃ嫌なんですよ。
もういっぱい出してるじゃないですか、こういう本という作品としては。いやいや、
そうじゃなくて、趣味としても何かを、
趣味としてもね、
何かを生み出したい。
あ、じゃあ今後もしかしたら白鳥さんは絵を描く可能性は強いですね、極めてね。例えば写真を撮ってみるなんてのもやるかもわかんないですかね。
いや、写真はお金かかりすぎでしょう。
バカなこと言わないで、お金かかるなんて。金なんかもいくらでもあるじゃないですか。それも置いといて、映画作るなんてどうですか。昔映画スターだった。映画
何も興味ないですよ。
あ、そうですか、ね、
あの映画はあの非常に難しいし、あの人も使いますし、時間もかかります。大変だと思いますよ。
そうですか。
あの待ち時間、あの恐怖の待ち時間あれは怖いです。
そうですか。いや、僕ちょっと大鳥春樹の本を探してみよう。白鳥さんの
ネットでしょうね。
ネットでね、
調べるしかないでしょうね。
ネットで売ってるかも分かんないですね、
はい、
もう中古書籍ってことになりますかね。
そうですね、
はい、そうですよね、はい、持っていらっしゃいます？
いや、一冊も持ってないです。
うわー、これじゃあちょっと探してみよ う, ということ。
僕最近の自分の本も一冊も持ってないのがたくさんあります。
そうですか。
だから自分に関するものはもう本当に何もないです。
普通はあの白鳥さんを取材するときに書斎かなんか行って、そうすると白鳥さんの本がもうこれまで何十冊何百冊とも売れてる本がビャーあるわけですよね。これ後ろにビャー並べついて、だいたい10冊ずつぐらい、そこ前でインタビューに答えるっていうのは。
いや、書斎はあの本が見えないように、あの棚というか戸がありますんで、うん、見えないようになってます。
はあ、よくみんなこれ見逃しに自分の著作が映るようにカメラ向けてくださいっての多いですよね。
はい、
いやらしいなと。でも私もやってみたいなと思ってるんですけどね、
はい、
ああそうか、やっぱ違う。いや、今日は白鳥春彦とい う一つの偉人、賢人の全く想像も及ばない世界を見ることができて感激しました。だからどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。